2、共に考え、その先の未来へ。国連障害者権利委員会の対日審査における総括所見。その2。2014年2月に日本が障害者権利条約を批准してから今年で10年目。その間、社会はどう変化してきたのでしょうか。皆様もご存知の通り、障害者権利条約は、障害のある人の人権や自由を守ることを定めた条約です。2006年に国連で採択され、社会モデルの考え方や合理的配慮の概念が新たに取り入れられました。そして、この条約をきっかけに、障害者基本計画の実施状況を監視し、勧告を行う機関として、国内において、障害者政策委員会が新たに設置されました。一方、国連においては、権利条約を批准した国から選出された18名の専門家で構成された、障害者権利委員会が、各国の取り組み状況を定期的に審査し、勧告を出すことになっています。国連はこの審査を建設的対話と呼んでおり、障害者権利委員会の委員が、障害当事者団体や関連する非政府組織の声をよく聞きながら、質疑や審査結果に大きく反映させていくという特徴があります。それは、この条約が障害当事者による Nothing about us without us。 私たち抜きに私たちのことを決めないでを合言葉に策定され、国連で採択された経緯があるためで、障害者権利条約を考える上で重要なフレーズとなっています。日本に対する初めての審査は、昨年8月22日から23日の2日間にわたり、スイスのジュネーブで行われ、9月9日には、国連の障害者権利委員会から日本政府に対し、勧告が出されました。勧告は、正式には総括所見と言います。そして、今年4月にスタートする第5次障害者基本計画は、この勧告を念頭に置きながら実施されていくことになります。日支連では2月15日、第3回全国団体長会議の中で、国連の障害者権利委員会から日本政府に対して出された勧告について勉強する研修会を開きました。声の広場では、この研修会の中から、静岡県立大学石川淳名誉教授による国連障害者権利委員会の対日審査における総括所見についてと題した講演の模様を前回に続きお届けいたします。
障害者政策委員会の、初回審査への関与について報告したいと思います。まず2014年に障害者政策委員会は条約批准の際に政府から障害者権利条約の独立した監視枠組みに指定されました。制度的な位置づけは審議会だけれども独立した監視枠組みとしての役割を担うということになりました。制度的基盤は非常に弱く、求められている役割は独立した監視役割ということで、求められている役割と構造的な位置づけの間に大きなギャップを抱えながら、やってきたということがまず言えます。で、次に2016年に初回の政府報告が提出されるんですけれども、その際に障害者政策委員会の意見を中に組み込むことに成功しました。ただし、その際の意見は、いささかマイルドな内容を含んでいたというふうに感じています。2022年、障害者政策委員会の見解を更新して最新の状況を踏まえて、また権利条約及び権利委員会の一般的意見に極力即して日本の政策を見たときにどのような大きな懸念があるのかということをまとめて報告しました。これは2016年の 初回報告の時のものに比べると大きく進展しているというか、監視枠組みとしての存在感を示し得るような、まあ、内容に高めることができたというふうに思っています。でさらに8月の政府代表団と権利委員会との間の建設的対話では、私と委員長代理の三浦さんと2人政府代表団に加わってジュネーブに行きまして、私の方から冒頭ステートメントというのを述べました。
I am happy to give the floor to, Mr. to former member of the committee Mr. Jun Ishikawa, Head of the Commission on Policy for Persons with Disabilities from Japan, which is formally appointed at independent monitoring mechanisms. Mr. Ishikawa, you have the floor for 5 minutes.
Thank you, Madam Chair. The Commission on Policy for Persons with Disabilities that I chair is the officially appointed independent monitoring mechanism. I will address 3 major concerns from our monitoring. Our first concern is regarding Article 12, regime shift from substituted decision-making to supported decision-making is not yet officially considered. Equal recognition of persons with disabilities before the law is restricted by the adult guardianship system. Under the current system, persons with disabilities who are judged to lack the capacity to appreciate right or wrong are restricted from exercising legal capacity, even if they have mental capacity and can enjoy exercising legal capacity if appropriate support is provided. Our second concern is regarding Article 14. In Japan, the number of psychiatric beds is outstandingly large. The average length of stay in psychiatric hospitals is outstandingly long. Involuntary admissions have reached the same number as voluntary admissions. The majority of involuntary admissions are medical care and protection admission. The medical care and protection admission is a unique system in which patients are forcibly admitted to a psychiatric hospital, even if there is neither a risk of self-injury nor of causing harm to others, as long as their families agree with the decision made by designated psychiatrists. The number of people undergoing physical restraints in psychiatric hospitals has doubled in the past 20 years.
こんな感じで5分間の時間だったので、政策委員会全体としてまとめた懸念事項、暗礁に乗り上げていたり、あるいは権利条約が求めている方向と異なる方向へ向かっているものを中心に数多く指摘しておりましたけれども、その中で成年後見制度の問題点、精神医療の問題点、それからインクルーシブ教育原則が確立してないという問題点、この3点に絞って述べました。で、まあ、その障害者政策委員会の制度的な位置づけと求められる機能について先ほど少し述べましたけど、もう一度整理したいと思います。制度的には審議会であって、しかし機能的には独立した監視枠組みとして機能することが、独立した監視枠組みである以上求められる役割というのはその間の乖離が大きいということで、この点については総括所見の中でも国内人権機関の設立とともに、その枠組みの中で政策委員会の公式の権限強化ということが求められています。つまり政策委員会としてのこれまでやってきたことについては一定の評価をしつつ、今後についてはさらに制度的な裏付けのある国内の監視枠組みとして、人権機関と政策委員会を、まあ、いわば2本立てで進めていくように求めているということが言えると思います。総括所見と改正障害者差別解消法について少し述べたいと思います。総括所見で示された勧告というのは多岐にわたるし、 非常に厳しいものがたくさん含まれております。で、他方で日本の政策の中で評価されたものもかなりあって、他の国と比較したときに実はその評価項目もすごく多かったという特徴もあります。で、これ何を意味しているかというと、権利委員会は日本の政策の進展している部分と反対に暗礁に乗り上げている、あるいは方向性が違っているものを正しく理解して両方を詳しく示しているということだと思います。で、主な勧告ということで、代行決定制度を廃止して障害者の法の下の平等を確保して支援型意思決定制度を構築するように求めている、つまり法的行為能力を制限しないで財産や利益を守るような支援型の仕組みへと転換するように求めているというのが1点。もう1点が、障害者の強制入院による自由の剥奪を認めてしまうような全ての法的規定を廃止することおよび本人同意のない精神科治療を合法化する全ての法的条項を廃止すること、これを求めています。3点目に、障害者の施設収容を終わらせるための迅速な措置を取ることおよび障害者が居住地、どこで誰と暮らすかを選択する機会を持ち、特定の生活形態で暮らすことを義務付けられない、余儀なくされないようにして、自分の生活に対して選択とコントロールを行使できるようにすること。で、4点目が、障害のある子どものインクルーシブ教育を受ける権利を認めて、すべての障害のある生徒がすべての教育レベルにおいて合理的配慮の必要とする個別支援を受けられるように、質の高いインクルーシブ教育に関する国家行動計画を策定すること、さらにパリ原則を完全に満たす国内人権機関を設立すること及びその枠組みの下で元で障害者政策委員会の制度的基盤を強化すること、他にたくさんありますけど、その中で特に日本にとって難易度が高いというか困難が予想されるけども大事な勧告についてお示しいたしました。視覚障害と密接に関わる総括所見の指摘事項をいくつか述べたいと思います。一つは情報アクセシビリティについてです。ウェブサイト、テレビ番組、その他のメディア様式で公衆に提供される情報のアクセシビリティ確保のために、法的拘束力のある情報及び通信の基準を開発整備することとなっていまして、情報アクセシビリティを進めていくための根拠法となる法制度が未整備という、これは私も従来から述べてきていることなんですけれども、条込法という法律が昨年できましたが、あくまで理念法という位置づけで、具体的なその情報コミュニケーション分野のアクセシビリティを進めていくための根拠法がやはり弱いということを問題視しています。2つ目が就労支援ですけれど、作業所及び雇用に関連した福祉サービスから民間及び法的部門における開かれた労働市場への障害者の移行の迅速化のための努力を強化することというふうになっています。視覚障害の場合ですと支援機器やアクセシビリティなどの環境整備も重要ですけど、人的サポートPA ですね、パーソナルアシスタントがつくかつかないかによって、その人の持っている可能性っていうのはどこまでそれを現実のものにしていけるかっていうのは随分違ってくるという点があると思います。で、3点目が自立生活支援ということで、必要な移動補助具、支援機器、支援技術が全ての障害者にとって負担しやすいことを確保するための努力を強化することというふうに、特にその支援機器や移動支援のための環境整備や機器へのアクセスというようなことが述べられています。一点、基本方針の中で述べたことで、視覚障害に関わりがあることとしましては、その事業の範囲の中に対面の事業だけでなくオンラインの事業も対象となるという、言わなくても自明といえば自明なんですけども、基本方針の中でやはりきちっと書いておいた方がいいだろうということで、 インターネット上で提供されているさまざまサービスだとか、スマートフォンアプリで提供されているさまざまアプリのアクセシビリティ、あるいはその障壁に対して合理的配慮を求めることが、この法律で用いてできるということを、まあ、強調しておきたいと思います。まあ、一方で合理的配慮と、もう一方で環境の整備と、この2つが車の両輪となって、社会的障壁を減らしていく、なくしていくっていうことが重要だし、そういう道筋ができてきているので、これをさらに進めていく必要があるというふうに考えております。